ね、
はい、
で2つ目はそのもっと具体的っていうか、まあ、すげえ実践的っていうか、はいはい、これから始めようか悩んでる人、その積極的な人にとってはそのビジネスの勉強として聞いてほしいんやけど、
はいはい、
転売でその収益を増やしていくと、はい、月5万10万からじゃあ数十万、はい、100、300って増やしていくってなった時に、
はい、
その途中にその一つ分かりやすくその反り立つ壁みたいなのがあって、てかフェーズが途中で変わる途中からその例えば月数十万とか、まあ、はっきりとは言わへんけど、はい、まあ、でも100万以下、うんうん、まあ、基本的には数十万くらいで変わるわけや、
うんうんうん、まあ、なんか転売に限らずこう売上がこう、まあ、大きくなっていったら取り組み方が変わるというか、うんうん、まあ、視点がこうガッてこう変わるタイミングっていうのはまああります
もんね。そう、でも そのそれを知らずにさ、その視点変えずに頑張ってて、はい、だから収益が伸びないって人もすごく多くて、
はいはいはい、
でじゃあ何が変わるんかっつったら、そっからその転売のプレイヤーとしてのビジネススキル以外のものがこう求められるフェーズになるっていう、う
んうん、はいはい、
どういうことかっていうと、そのプレイヤーとしてのスキルって、はい、言ったらその一人でやる前提で、まあ、求められる能力なわけやん、
う
ん、
そうですね、
だつまりその途中からそれ以外が求められるようになるってことやねんけど、
うんうんうん、
まあ、一応勉強になるようにその具体的に説明すると、はい、じゃあまず一人でやるっていう前提で求められる、はい、その転売のプレイヤーとしてのスキルっていうのは、
はいはい、
まあ、一番大事なのはまあリサーチスキルなわけや。
そうですね、まあ、これが一番大事ですね。
そう、その市場を見てトレンド見て、はい、じゃあどのカテゴリー選ぶかとか、うん、どの商品仕入れるかとかさ、うんうんうん、どれくらい仕入れるのか、はい、仕入れたとしてちゃんと売れるのかっていう、うん、まあ、判断能力、うんうんうん、まあ、その仕入れの能力とか、まあ、仕入れの量っていうのがまず大事で、
はい、
で他にもその資金管理、資金繰りみたいなのもあるし、まあ、資金力ももちろん大事やし、はいはい、でもまあ多分後で言うけど、そのこれは元でなくてもできるから。
そうですね、
でまあ途中からはそのコツ掴んでからはその動かせる金の量多い方がそれ早いし、
うん、もちろん、
であとはその多少のブランディングとかさ、うん、そのマーケティングっていうのもいる。まあ、ざっくり言ったらその多少の販売力っていうのはつけないといけないので
、うんうんうん、そうですね、
であとは一人でやるからにはその仕事の効率化的な、はい、その上手い下手とかさ、
はいはい、
まあ、行動力っていうのももちろんそうだし、
は
いはい、まあ、情報力、その収集能力とかも必要だし、はい、っていうのがそのプレイヤーとして高めていくものとしてあるわけで、はい、だから今言ったようなことっていうのがちゃんと身についたら、はい、そのちゃんと一人で飯食えるようにはなるわけで、
うんうんうん、
でも一人前にその一人でできるようになってもその限界があって、
はい、その
割と早めにやって、
はいはいはい、
っていうのもそのやっぱ作業労働やから、
ね、
転売っていうのは、はい、つまり物理的な制約っていうのがどうしてもあって、
うんうん、
その稼ぎの天井っていうのが低い、効率にも限界があって、
うんうん、
その自動化できないっていう、
まあ、それだけやったら自転車操業ですからね。
そうだからその、まあ、一人でやる限りは、
はい、
そのまあ、稼ぎの大小に関わらずさ、
はいはいはい、
その一生自転車操業、まあ赤字ではなくても、はい、そのここの辞めたら止まるから、
うんうんうん、
つまり1ヶ月仕事ストップしたらその1ヶ月分の収入なくなるよってことなわけでさ、
うんうんうん、
ほったらかせやんから。
そうですね、で
これ別にそのほったらかして稼ぐのが正義って言ってるわけじゃなくて、でもモチベ下がったりとかさ、
はい、
その仕事できない事情があったりするっていうのが起きる可能性全然あるし、
うんうんうん、ありますよね、まあ、個人でやってたら特にそうですよね、
うん、そうやし、もっと言うと、はい、そのビジネスとしてそれってやっぱ不安定、その未成熟やから、は
いはいはい、まあ、客観的にこう見たらシステムっていうのがこうしっかり構築されてて、うんうん、まあ、システム化されてて安定してる方が、まあ、ほったらかしても回る方が優れてるから、うんうんうん、まあ、それに比べたらってことですよね、
うんうん、そうそうそう、まあ、でもそのそうなるような方向を向いてやっていかないといけなくてさ、
は
い
は
い、
うんうんうん、
ただそのここを突破できるかどうかっていうのが、はい、そのまあ、転売の場合では肝でさ、
うんうんうん、
でそれがさっきから言ってるその稼いでどうしたいの、はい、っていうことにつながるよってことやねんけど、
はいはいはい、
でじゃあその突破の方法って何なんかっていうと、はい、そのちゃんとその具体的なルートとして存在するのは、はいはい、そのでなおかつその最初から、
うんうんうん、
そのみんなに知っておいてほしいっていうのは、はい、その2パターンあって、
はいはい、
まず1つ目がその仕組み化すること、
はい、
つまりその最初から仕組み化の視点を意識すること、はい、1人でやるにしても、うんうん、その視点で実践することっていうのが、まあ、重要ってこと、
はい、
でその仕組み化ってじゃあどういうことかっていうと、はい、そのまあ、結構シンプルな話で、
はい、
そのまあ、1人で限界あるんやったら人使ったらええやんっていう、
はいはいはい、そうですね、そ
のつまり外注、
うん、
その人を雇うとか、
うんうんうん、
その外部のサービスに依頼するとか、
はいはいはい、
っていうのもその瀬取りの工程の中にはさ、
はい、
なんていうかな、その利益にならない作業っていうのがあって、
うんうんうん、
まあ、直接はね、利益にならない作業っていうのがあって、はいはい、例えばその瀬取りの手順で言ったら、
はい、
じゃあまずリサーチして、
はいはいはい、
で仕入れして、
はい、
で商品登録して、
はい、
でまあ先に検品もしてと、
はいはいはい、
でじゃあ売れたらその注文確認して、
うん、
で梱包して発送してっていう、うん、まあ、工程がある、
はい、
でプラス資金管理とかさ、
そうですね、
まあ、サポート返金対応とかもある、
はいはいはい、
でもじゃあその中で直接利益になる作業ってどこですかって言ったら、
はいはい、
リサーチと仕入れだけなわけ、
うんうん、まあ、利益の肝っていうのはまあそこしかないですからね、
う
ん、
そうだ、その話それるけど、
はい、
例えばそのじゃあ転売でさ、
はいはい、
3時間で3万円稼ぎました、時給1万円とかさ、はいはい、言うやん、
まあ、よくある歌い文句ですよね。
そうあれってからくりやって、
うん、
その まあ、からくりってほどでもないけど、うん、その3時間って基本的には仕入れだけやからさ、 その他のその商品登録から発送までの工程とかにもっと下がるから、
うんうん、その時給、うんうん、まあ、一人でやる場合はそうですね、
そう、まあ、いいんやけどその、まあ、つまり何が言いたいかって言ったら、はい、それ以外をそのつまり利益になる作業以外もって言ったらその部分も含めて人にどんどん任せていくってことが求められてくる、
はいはいはい、
でそうなるとその、
はい、
今度それをするために求められる能力ってそれっても転売スキルじゃないわけやん、
はい、うん、じゃないっすね、
それはもうその人を動かすスキル
であって、はいはいはいはい、まあ、マネジメントのスキルですよね、
うん、そう、じゃあマネジメントって何かって言ったら、はい、例えば外注化のスキルっていうのも一つやし、はい、組織っていうかこうグループ作って、はい、うん、じゃあそのオペレーションっていうのをこう効率的に回せないといけないし、
うんうんうんうん、
そうなるとそのオペレーションコストかかる、そうですね、コミュニケーションコストかかるみたいな、はい、でそういうシステムを構築しないといけないみたいな、
うん、まあ、結局全部そこに行き着いちゃいますよね、
そうそう、だから言ったらそのちょっとした経営者としてのスキルみたいなものがもその求められる、うんうんうん、でこれはそのプレイヤーとしての能力じゃなくて、はい、人を動かす能力やから、その全く視点が変わるわけ、
うん、まあ、マジでここでこうガラッと変わりますよね、
そうだからその言ったら例えばその、はい、まあ、スポーツで言ったら、はい、エースストライカーじゃなくて司令塔とかさ、うんうん、
はいはいはい、
部活やったらその部長とか監督とかそれまとめる役をやることにもなるみたいな、
うんうんうん、
じゃあそうなったら全然役割も視点もちゃうやんっていう、
まあ、全然ちゃいますね、
でもそれができてそのしっかり仕組み化っていうのができて初めてじゃあ自分は仕入れだけでいいとかさ、
はいはいはいはい、
リサーチだけでいいとかもうそれすらも任せてとかさ、
は
い、そうやってそのある程度自動化できて、
うんうんうん、
でそうなって初めてまあ楽しようと思ったらできるし、
うんうんうん、
それはその一人じゃなくて複数人体制になってるわけやから、
はい、
つまり言ったらマンパワーが増えてんねんから、
そうですね、
でそれを回せるっていうことは、はい、じゃああとはその人数増やしたら増やした分だけ収益もどんどん増えるやんっていう、
うんうんうん、
まあそこまでシンプルじゃないけど実際
は、まあまあまあ、
でもまあそういう仕組みを作ったら、うんうん、まあ、何もせんでも毎月自分には何百万入ってくるみたいなさ、まあ、そういうレールに乗っかれるわけで、
そうですね、
だ転売で年商何億とか稼いでる人っておるけど、
はい、
それはみんなこれをやってるから、
うんうんうん、
そのマネジメント力つけてそのシステム化して初めて手放しでたくさんお金が入ってくる状態ができるっていう、
は
い、でさその、はい、ってなった時に、
はい、
じゃあここを理解した上でね、
はいはい、
その初めから、
はい、
でじゃあそうなった時に、
はい、
じゃあここをね最初から理解した上で、
はいはいはい、
ゆくゆくはそうやって任せていくぞって思ってじゃあどうやったら仕組み化できるかなとか考えながらその目の前の仕入れとかリサーチとか梱包とか発送作業するのとひたすらもう単純な作業芸としてつまんなみたいな飽きてきたわって思いながらまあでも金稼ぎたいしなっつってその転売を単なるこう肉体労働やって思ってやるのとでは運命の差なわけや
ん、はいはいはい、
その面白さも違えば成果も違えばもう何もかも将来的な桁も違うし、
まあ、言ったらこう将来こう人に任せるためにまず自分でこうやってみんかったらって、
うんうん
まあ、思ってやるから、まあ、全部の工程をまあそれぞれに、うんまあ、ちゃんと真剣に取り組めるっていうか、
うんうん
まあ、ちゃんと後々人にまあ教えられるように迷った人とかに教えられるように自分の中でこうノウハウ貯めていこうってこう、まあ、その上で、
うん
まあ、どうやってこう仕組み化しようかなみたいな思いながらやるから、
うんうんうん
まあ、一人でやってる間の成果が出るスピードとか、まあ、再現性とかも全然変わってくるっていうことですよね。
そうでこれがさその意識のさ、
はい、
視点のさの威力なわけでさ、
うんうんうんうん、
でまあもう一つその、まあ、システム化して規模を大きくする以外のルート、
はい、一
人で飯食えるようになってから先のルートとして具体的にあるのが転売で飯が食えるようになったらじゃあ今度は転売を教える側に回ろうっていうやつ、
はい、あ、まあ、そのパターンは結構多いですね。
そうつまりネットビジネスやる情報発信ビジネスするっていうことやねんけど、その情報発信ビジネスってなんやねんってことに関してはその、まあ、ネットビジネス編の音声とかを聞いてほしいんやけど、はい、だまあここではその知ってくれてるっていう前提で喋るんやけど、
はい、
そのネットビジネスやったら例えばその、まあ、外注化とかしなくても、まあ、月数百万くらい、はい、まあ300くらいやったら、まあ、完全に一人でもできるから、
は
い、しかもほぼ自動化もできるから、だからその転売を経てネットビジネスに行く人っていうのはむっちゃ多くて、
うんうんまあ、確かにこう転売で月、うんまあ、2、300万ぐらい稼ごうと思ったら、うんまあ、売り上げで言ったらまあ年商1億とかまあなっちゃうんで、
そうそうそう、
まあ、それと比べたら、まあ、ネットビジネスってまあ利益率がめっちゃ高くて、
うん
まあ、ほぼまあ 100% なんで、うん、広告売ってもまあ8割切ることはまあないし、うんまあ、だからこう売り上げで言ったら年商3000万ぐらいのスケールでいいですからね。
そうそうそう、それで月数百くらいの利益にはなるから、
はい、
でじゃあそのために何やるかって言ったら、
はい、
その例えばその転売のブログを作ってコンテンツ作ってみたいな、
うんうんうん、
でスクールとかオンラインサロンとか作って、
はいはいはい、
それ例えばじゃあブログやってるんやったら、
はい、
月じゃあ、まあ、5万 PV ぐらいあったら、
うんうん、
毎日例えばメルマガをやってるんやったら、うん、6リストとか8リストとか、はい、その毎日その新規で登録してくれる読者さんがいれば、
うんうん
まあ、まともな客単価出せてたら月200万以上稼げるから、
はいそうです
ね、しかもそれほぼ利益やしっていう、だ結構多いよね、うんうん、それこういう人。
そうですね、
うん、でもっと言ったら、はい、その転売で稼げてるんやったら広告打つ金あるわけでさ、
はい、
そしたら別にブログのアクセスそこ まで必要ないし、はいはいはいはい、だ転売で稼いだお金っていうのをそっちに投資すれば、はいはいはい、もっとスムーズに移行できるし、ね、もちろんそのネットビジネス勉強するっていうのはしっかりしないとい
け
ない。
まあまあそれはもちろん
です、うん、でまあ一応そのここまで話発展したから、はい、その言っとくとその、まあ、今言った2つ、仕組み化して自動化もしくはその規模拡大っていうのと、情報を発信して転売を教える側に回るっていうのを、はいはいはい、2つとも同時にやってる人ってのもいて、うんうんうんうん、どういうことかっていうと、はい、そのまあ、これすごく考え方として大事なことやねんけど、はい、仕組み化の視点から見たら、はい、人材が必要なわけやん、人に任せたいんやから、うんうん、で普通はどうするかって言ったら、そのランサーズとかさ、そのクラウドワークス使って募集するわけでさ、はい、でやっぱりその人と人やから、はい、信頼関係築くのにも時間かかるし、はい、でもそれがないとやっぱり回せなくて、うん、例えばそのすぐ辞めるとか、うん、締め切り守らんとか、はい、そんないっぱいあるし、
そうです、
ね、おい任せたやんけみたいな、あいつ飛び上がってふざけみたいな、
はいはいは
い、仕事雑なくせにそれでしっかり報酬くださいみたいなこと言ってくるふざけたやつもおるし
、うん、
やっぱこういうコストってものすごくこうかかるから、
まあ、一般的にも経営の悩みの8割っていうのはこうマネジメントコストって言いますからね、うんうん、まあ、でもまあもちろん最初はキャッシュフローの悩みっていうのがまあ一番なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、まあ、やっぱりその途中から課題とかそのボトルネックとかっていうのは変わってくるから、はい、その規模に応じて、はいはい、
あ、そうです、
ね、こういうのって別に背取りに限らず一般的なことやねんけど、うん、でもじゃあこの転売の場合で言ったら、情報発信してて、まあ、ファンの人が、はい、まあ、生徒さんとかコンサル生っていうのがいれば、彼らに仕事としてお金払ってやってもらうっていうことができたら、もうすでに先生と生徒っていう関係できてるわけでさ、発信してるんやったら共感もしてもらえてるから、なんならファンになってくれてたりするから、そのむちゃくちゃ一緒に仕事しやすいし、話早いし、もちろん仕事もちゃんとやってくれるし、だからリクルートのコストがかからんわけでさ、でオペレーションのコストも下がるわけやっていうメリットがあって、で逆にそのじゃ情報発信側の視点に立っても、はい、そういう仕事っていうのを与えてあげられる場、実践の場、はいはいはい、まあ、一緒に働く場っていうのをその用意してあげれるから、はいはい、うん、それはお客さん生徒さんの満足度も上がるしさ、
うんうんうん、
その人たちもその実力とか、まあ、成果出しやすいし、
うんうん、
成果出たらそれをまた自分の実績っていうかにできるし、うん、そしたらまあコミュニティ全体盛り上がるし、自分ももちろんやっててすごいやりがい感じるやろうし、
はいはいはい、
だそうなると自分の転売事業の規模っていうのをその大きくしていったら、はいはい、一人でやってたらそんなことないけど周りが喜んでくれるわけです、
は
い、で仕事いっぱい振ってあげれるみたいな、そしたらこの人たちも力尽くし、はい、お金も渡せるみたいな、お頑張ろうみたいな、うんうん、ってなるし、はい、
そう
ですね、この2つっていうのをどっちもやるっていうのはお互いにとってメリットあるから、うん、どっちもやってる人っていうのはまあそういう相乗効果っていうのをまあうまく利用してるわけでさ、
うん、そうですね、うん、まあ、なんかそうやってこう情報発信っていうまあ教育の形、うんうん、まあ、例えばこうオンラインサロンとか、うん、まあ、コミュニティビジネスっていうのもまあそうなんですけど、うんうん、まあ、そういうのとこう自分の事業をまあ組織化してまあ規模を大きくしていくっていうことっていうのをまあこの2つっていうのをまあ組み合わせた形、
そうそうそうそう、
はい、でまあこれからまあどんどん次の時代の自営業やったりとか、うん、まあ、起業家やったりとか、まあ、会社経営の形として、うん、まあ、もっとまあ広まっていくっていうまあ流れがあるんで、
うんうんうんうん、
まあ、なんていうんですか、こう、まあ、新しい組織の形というか、うん、まあ、それをまあ我々ね、まあ、ソシアルが率先して作っていきたいなっていうのはまああるんですけど、
そう、まさにその通りで、その俺らはその先にさ、はい、学校でも会社でもないその新しい組織の形、
はい、
その働き方の形っていうのがあるともう確信してるから、
うん、そうです
ね、だからそれを作りたいし作っていくし、まあ、これもその一環やし、まあでもそんな感じかな、
そうですね、
だまとめるとその、はい、転売をやっていく上でその、はい、これから始める上で最も大事なことっていうのは、はい、数ある種類の中からその、はい、まあ、どれが一番儲かるかとかさ、うん、今トレンドかとかさ、うん、そんなこと言われるけどよく、そんなんどうでもいいから、はいはい、そんなん別に普通にその自分が興味ある商品で始めたらいいし、
うん、まあ、ほんまにマジでどうでもいいですね、
そう、だからそんなことよりもその稼いでどうしたいのっていう問いの方が大事、うん、
マジでそうです
ね、でいかにそれが大事かっていうのを喋ってきたけど、はい、まあ、具体的には、うん、まあ、実践する時の視点、学ぶ時の視点、はい、特に転売って作業芸になるんやから、飽きてやめる、おもんなくなってやめる、うんうんうん、できるようになったのに稼げるようになったのにやめる人っていうのはやっぱり実際むっちゃ多いから、でそれって一番辛いというかさ、その悲しいから、う
んうん、まあ、もちろんまあ戦略的撤退っていうことはありますけど、まあ、基本的になんか途中でやめる人っていうのはまあほとんどはまあそうじゃない場合が多いんで、
そうだからそのそうならないようにしたくて、はい、そのためにはやっぱりその意識の初期設定っていうのがあって、はい、転売スキルとは別にその実践しながら、はい、その磨いていきたいものっていうのがあって、
うんうんうん、
でそれを絶対におろそかにしちゃいけなくて、うんうん、あとはその転売ならではのフェーズが変わるっていうやつもあって、はい、それをまとめちゃえばその視点の違いやねんけど、はい、そのやっぱりこう一人で 転売できるだろうっていう視点だけやと、はい、ぶっちゃけギリギリ飯食えるとか、うんうんうん、ギリギリ食えないかぐらいで、うんうん、まあ、徐々にきつくなってくる。
そうっすね、
飽きても来るし、
はい、
だから最初からその後どうするかってことをその漠然とでもいいから、はい、その意識しながら、うん、なんならそっちをもう同時に先に学びながら実践していけるかどうか、それがまあその成功するしない その根本的な違いっていうことで、
はいはい、
これがざっくり背取りの全体像っていうか、
うんうん、
まあ、背取りを自分がね、
はい、
やるかどうかっていうのをその自分で吟味選択する上で、はい、まあ、知っておくと、まあ、その後がすごいスムーズになりますよっていう話で、
うんうんうんうん、
つまり実践っていうのを前提とした時のまあ本質的な、まあ、説明ってこうなるのかなって思うけど、はい、
うんうん、
で同時にもうすでに実践してるっていう人はその、はい、これまで喋ってきたようなことっていうのをまあ意識してもらったら、
はい、
なんか背取り楽しくない、
はい、
飽きてきたとか、だからモチベ下がってるとかさ、はい、なかなかこう収益増えずに停滞してますとかね、
はい、
っていう問題のこう解決策のヒントになるんじゃないかなと思いますと、
はい、
だからちょっとその稼げるようになったその先みたいな発展的な話が多かったけど、
うんうん、
まあ、感覚は掴んでもらえたかなと思うんで、
そうですね、
まあ、ちょっとここからその伊藤ちゃんにパスして、
はいはいはい、
もっとちょっと実践的な話、
はい、
一つ中国輸入っていうのを例にとって、
うんうん、
じゃあ何を考えて実際その具体的にそのどんな作業をしてっていうところをその、まあ、もっと細かく喋ってもらおうかなと、そうしたら多分もっとイメージ湧くと思うんで、
そうですね、
あとさらにまたその発展的なその通販事業の経験とかっていうのをまあ語ってもらおうかなと、
はいはいはい、
うん、まあ、思ったよりちょっと俺のターン長かったけど次伊藤ちゃんのターン
はいはいはい、はい、